今日の箇所はですね、イエス様の教えの中でも一番有名な御言葉が書いてあるところですね。マタイの、ね、5章から同じねことが書いてありますけどね、貧しい人は幸いであるとかですね、飢え渇いている人は幸いであるとか、そういう有名な箇所ですね。今日ここから大切なメッセージをですね受け取りたいと思うんですけどですね、それはまず一つはですね、神様の目と人の目は全然違うということですね。まず目を留めてみたいと思うんですね。20節から6章です。20節から22節、このわずか、いや23節までです。このわずか、このお、はい、ごめんなさい、22節ですね。3節の中で幸いという言葉が4回も出てきますね。そしてまた24節から26節までの3節の間に哀れという言葉が、これまた4回出てきます。つまり幸いと哀れというのは4対4の対になっているわけですね。ところでこの幸いと訳された言葉はギリシャ語の言語では祝福されているという意味の言葉です。祝福されている幸いな人よという意味ですね。そして哀れと訳された言葉はですね、言語では不幸であるとか悲しみであるとか悲憤後悔とか、マガとか、そういう、まあ、悪い言葉ですね。つまり災いと悲しみの中、の中にある不幸な人よという、そういうことです。では一体皆さん、どのような人が幸いな人で、祝福されている幸いな人で、どのような人が悲しい不幸な人であるか、中身を見てみますとですね、幸いと言われている人は貧しい人、それから飢えている人、泣いている人、憎まれて迫害してされている人ですね。でそれに対して哀れという人、哀れな人はですね、飛んでいる人、腹いっぱい食べることができて満腹している人、笑っている人、あるいは人々から称賛されている人ですね。そういう人たちのことは哀れだ、不幸だと言った。皆さん、ここ読まれてね、どういう気持ちを抱かれたでしょうか。全くこの世の常識と正反対ですね。普通ならばね、豊かな人、腹いっぱい食べて満腹している人、笑っている人、ね、人々から、ね、あなた素晴らしいですねと言って、このね、称賛されている人、そういう人がね、幸いな人であって、貧しく、人々から幸いね、迫害されて悲しんでいる人、どこが幸いやねんとかね、思うんですね。もう全然違う。ここから、神様の目線と人間の目線とは全く違う、逆であるというのが分かります。ではなぜそういう飢え渇いている人たちが、悲しんでいる人が幸いなのか。それは全てのものが逆転するからです。飛んでいる人、金持ち、腹いっぱい食べている人、ね、あるいはこの笑っている人、こういう人はね、当時のユダヤ人たちが大体神様から祝福されている人はこんな人だということを頭の中で思い描いた人のことなんですね。まあ、現代に生きる私たちも大体同じようなことをですね、思うんじゃないでしょうか。でもそういう人たちが今に貧しくなる、飢えるようになる、泣くようになるというんです。なぜか、一つの共通点があるんです。飛んでいる人も、食べ飽きている人も、笑っている人も、その共通点が、それは共に神を忘れた人ということです。そういうことで共通点があるんですね。皆さん、お金があること自体は悪いことではありません。あるいは稼ぐために頑張る、ね、仕事をする、ね、お金儲けをすること自体悪いことではありません。しかしお金や権力を握りますと必ず人々からね、あなたは素晴らしいねと言ってですね、称賛される、言い寄ってくる人がたくさん出てくるんですね。ね、そしてそうなるとほとんどの人はそちらの方に心が傾いていくんです。そして心の中でこう思うんです。俺はすごいだろう、神なんか信じなくても、神なんかいなくても俺はやっていけると思うようになるんです。 そこに不幸があるというんですね。そして、注意して読んでいただくと分かりますけども、幸いな人と哀れな人は別の人間がいるわけではないんです。イエス様は目の前に自分を信じている弟子たちや、あるいは、ね、何かイエス様に頼りたいと思って来ている、病気を癒してほしいと思って来ている、そういうみんなに、あなたは幸いですよと同時に、あなたは哀れな人ですよと言ってるんですね。つまりイエス様はね、ここでこう言ってるんです。あなたは私を信じて誠に祝福された人生を生きるのか、それとも他この世のものに心を奪われて哀れな人生を生きるのか、どちらを生きるのですかと問いかけていらっしゃるんですね。私たちがどんな人間であろうと、どんな生まれで、どんな育ちで、どういう職業に就き、ね、今何をしているか、そんなことは全く関係ありません。いや、むしろここで語られているのは貧しい人です。迫害されている人、弱い人、ね、虐げられている人です。いじめられている人、ね、そういう悲しみ多い人々に対して神様は、そこにこそ神様の祝福があると言ってくださる。なぜでしょうか。それはどんなに貧しくとも神様を見上げながら生きていくことができるからです。神様を見上げるところに希望があるんです。だからそういう人生こそが本当に祝福されている人生だとイエスもおっしゃるんですね。そういう意味で、あなたは幸いな人、貧しい人は幸いであると、そういうふうにおっしゃった。貧しい人は幸いである、神の国はあなた方のものだからである。まさにそうですよ。神様を信じて希望を持って生きていくこと自体が神の国にいるってことなんですよね。そして二つ目に覚えたいことは、そういう神に信頼できる人生こそが最も幸いな人生であるということ。あるアメリカ人牧師がいました。この方はロン・ディールという方ですけども、彼には12歳の可愛い息子さんがいらっしゃった。ところがその息子さんが突然白血病になったんですね。まあ、白血病になったといっても治った人はたくさんおりますので、先生はいつかは元気になると信じておりました。しかし病気は全く良くならずにですね、息子さんはわずか12歳で亡くなってしまいました。先生はその時こう思った。彼は今まで牧師としていろんな人たちの悲しみや苦しみ、悩みを受け止めて、本当に真摯に誠実に真剣に悩みを聞いて祈ってきた、ね、慰めてきました。でも自分の子供を失って初めて本当の悲しみが分かったというんです。それまでいろんなそういう、ね、悲しみや、苦しみの中にいる人を親身になってこう精一杯慰めてきたけども、所詮それは一言でしかなかった。生まれて初めて本当の悲しみを経験したんです。でさらに先生の心の中に、私はこれまで神様に忠実に従ってきたのに、神様はどうしてこんなむごい仕打ちをするのか、怒りが湧いてきて、その息子さんが亡くなったというその現実を、悲しい現実をなかなか受け入れることができなかった。しかし先生はだからといって神様から離れてしまったんじゃないんです。そういう中で彼は予武記を読んだ。今予武記をね、祈祷会で読んでおりますけどね、ある日その皆さんこの予武記を読んでいたらですね、一つの御言葉が心に迫りました。予武記42章5節の御言葉、私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今 この目であなたを見ました。このあなたというのは神様のことですね。私は神様のことを噂で耳に聞いていました。しかし今この目であなたを見ましたと言っている。まあ、皆さん呼ぶという方はですね、ご存知のように一度に10人の子供を失ってしまって、あっという間に失ってしまって、さらに自分自身大変重い皮膚病にかかってですね、もう死ぬこと以上の苦しみを味わい続けた人で、それから3人の友人がやってきてですね、苦しみについていろいろ議論するんですね。お前はひょっとしたら、ね、この悪いことをやっていないかとか、神様がそんな正しい人間にそんな試練を与えるはずがないとか、3人の、ね、友人からいろいろ突っ込まれて言われてですね、本当に腹が立って腹が立って仕方がなかった、まあそういうですね、この人生を送るわけですよね。そしてその3人のと友達と議論した後、最後の方で神様が彼に現れるんです。そしてそこで彼が神様に告白した御言葉がこれですね。でこの御言葉を読んだ時ですね、このロンディール先生はですね、ヨブがこの神を見たというのはどういうことなのか、私も神を見たいと思った、そしてここがこのロン先生の素晴らしいところですけども、彼はこのヨブの言葉を通して神様に信頼することを自ら選んだんです。神がこんなむごい方だと言って、神なんか知らんと言って神様に背を向けて離れていくんじゃなくって、だからこそ神に信頼する、そしてこの神様を本当に見たい、知りたいと思った。苦しみは悲しみはなかなか消えませんでしたけども、その中で神様を信頼して読んでいくと、聖書を読んでいくと、どんな悲しみの中でも決して変わることのない神様の大きな愛と恵みがあるということが見えてきたんですね。そして神様に信頼すると自分自身で決心したときに、ヨブと同じように真実な神様と出会った。で彼はですね、この経験を通して自分がこれまで息子を失うまでは神様を見ていなかった、神様に出会っていなかったということが分かって、心から悔い改めたという、まあ、そういう証ですね。彼は言っています、今も。どんな苦しみや悲しみの中にも神様がいて、その神様に信頼することが全ての鍵であると彼は書いていますね。皆さん、この御言葉、この言葉、今日一緒に分かち合いたいと思うんですね。どんな中にあっても神様はいてくださる、その神様に信頼する。そして皆さん、神様という方はそうやって主を信頼する人に現れてくださる方なんですね。初めから鼻から神なんかいない、信じない、俺は俺の力で生きていくというような人には、奇跡でもない限りそんな人には現れてくださらないけども、神様に信頼する人に現れてくださる。私ね、このロン・ディール先生の証を読んだ時に、あのヨハネ9章の盲人、生まれながら盲人の人がいるでしょう、あの話をパッと思い出したんですね。あの生まれながらね、盲人、当時はもう福祉なんかありませんからね、親からも捨てられて道端で座ってですね、物乞いをするしかなかった、ね、なんでこんな、ね、罪がこの、辛い目に遭うんだろう、人々は考えました。この人の罪のためではないだろうか、あるいは親の罪のためではないだろうか。でもそうではないんですね。彼はイエス様に出会って、イエス様を通して神様を見て救われる人生を神様は用意されていたから、そういう人生を彼は送ってきたということですね。彼はね、そのイエス様の一言、彼が盲人なのは本人の罪のためでも親の罪のためでもない、神の栄光が彼に現れるためである、その言葉を彼は信じて、イエス様に信頼して、そして不思議なことをイエス様はおっしゃった、ね、イエス様が椿を着てですね、泥を塗った、ね、こう目に泥を塗った、まあ、ちょっと汚い話かも分かりません。それを、 ね、その池に行って洗ったら目が開かれると。彼はそのイエス様の御言葉を信じて 100% 信じて行ったら本当に目が見えたんですね。信仰というのはここですよね。皆さん、どんな時にも神様に信頼する、信頼でき得ない時でも信頼することを決心する、決断する、そこに神様を見ることができる秘訣があるということですね。貧しい、飢えている、泣いている、迫害されている、こんな人生のどこに神様の祝福があるんだと思わざるを得ないような人生だからこそ、神様に信頼して神を見ることができるんだということです。だから幸いなんですね。そして3つ目、最後に教えられることはですね、本当の幸い祝福というものは自分の価値に気づくことです。自分の価値に気づくこと。皆さんね、今まで一回も悩んだことないわという方は一人もいらっしゃらないと思うんですね。何度も何度も悩んで苦しまれたと思いますね。でもね、世の中にはいろんな悩みがありますけども、その悩みや苦しみを突き詰めていきますと、最終結局のところはね、自分の存在する意味とか価値というものを見出すことができない苦しみ、自分なんか生きている意味があるのかな、自分なんか本当に価値、何の価値もないんじゃないかなと思ってしまう、そこに苦しみの根本があるんですね。例えばね、若い人だけではありません、皆さんもそうでしょ。若い時はね、誰でも1回2回は失恋の経験があると思うんですね。皆さん、私は失恋がありませんという方、まあ手を挙げてくださいとは言いませんけどね、けどもね、失恋した時はね、やっぱり傷を負いますね。なぜ失恋したらそれが傷になるんですか。それは相手にとって、好きな相手にとって自分というものが価値あるものとして認めてもらえなかったからです。そこが、そこから起こってくる傷なんですね。まあ、失恋だけではありません。いろんな傷がある。人に裏切られた、愛する人を亡くした、重い病気にかかって仕事を失ってしまった、子供が結婚して育ってしまって一人で寂しいとか、親としてはもう自分は用なしとして感じる、いろんな傷があります。そういえばね、私自身信仰を持つきっかけになったのは、もちろん車の中、車を運転中にたまたまラジオをかけたら、ルーテルアワー、心の光よというのをやっていってです。まあ、それがきっかけで教会に行ったわけですけども、その背景にはそれまでね、私旅行会社に昔若い時いたんですね。ツアーコンダクターでした。もう日本国内やったらずっと大体ね、北海道から沖縄までね行きました。今でも案内できると思いますけどね、まあそんな話はいいんですけどもね。ところがね、その喜んで勤めている会社が倒産してしまったんですね。失業者です。その時ね、20代前半ね、もう自分だけが社会から取り残されてしまったような、そういう気になりました。もう人生が終わってしまったと思った。ですから、それだけ、それからしばらく自分というものを認めることができなかった。でもやがて、まあ、それからちょっといろいろ紆余曲折はありましたけども、やがてルーテラワーを聞いて教会に通って聖書を学んでいくうちに、はっと気づかされたことがあるんです。上田哲明よ、まあ、こんなね、いろんな未熟なところがあるね、足りないところばっかり、失敗もするね、そういう人間を、そういう人間として作られたのは神様だということに分かった。もちろん生い立ちとかね、いろいろな親との関係とかいろいろあるかも分かりませんけどもね、そういう 人生を生きるように神作ったのは神様やと。神様が作ったんだから、自分自身のことを価値があるとかないとかね、そんなことでああだこうだ悩む子がおかしいと思った。イエス様は私のために死んでくださったんだ、 たったそれだけでも神様にとって自分価値あるものだから損されたわけだよね。そこに気づいた時に今度私はね、喜んだんですね。どんなに自分が好きに自分で自分を好きになれなくても、自分には神様によって与えられている存在の意味や価値や目的があると思えるようになったんですね。ルーテラワーのね、昔やっておられた方が正木シールという先生でね、その方がね、ある時おっしゃいました。砂漠の上に腕時計がポンと置いてあったらどうですかと。私最初何のことか分からなかったんですね。そしてとまた正木先生続けておっしゃいました。何の価値もないでしょうと。腕時計は人間の手にはめられて見られてこそ初めて価値を発揮するんですよと。同じように人間も一人一人は神様によって作られているから、神様の使命を生きていくときに、神様に従って生きていくときに、本当に価値あるものとして人生を生きていくことができるんです。それはどんな強いとか弱いとか能力があるとかないとか、男であるとか女であるとか、全くそんなことは関係ありませんと、ね、上田君、君には君にしかできないことがあるとおっしゃったんですね。私落ち込んでいた時にそのことを言われて、本当にね、勇気が持ちました。勇気を持つことができたんです ね。ですからね、22節でイエス様がですね、人々があなた方を憎む時、人の子のゆえに排除したり罵り、あなた方の名を足玉にけなす時に、あなた方は幸いです、その日には喜び踊りなさいと、踊り上がって喜びなさいと書いてありますけどね、これは言葉を書いて言えばこういうことです。人々が、周りの人々があなたのことをどんなに悪く言おうが、そんなことは一切気にするな。そんなことで自分というものを傷つける必要は全くないんだ。あなたを作った私があなたを一番大切にしておって、あなたの存在そのものを喜んでいるんだから、それがあなたの価値ではないかと、そういう意味ですね。そして十字架にかかってくださった私たちのために、皆さんですからね、私たちが人間として自分の価値を保証するのは、人の言葉とか自分の働きが素晴らしいとか、仕事ができるとか、学校の勉強ができるとか、そういうことではないんですね。もちろんできないよりはできた方がいいでしょうけども、そういうことではなくって、神様に作られているから、だから価値があるということ、そのことをもう一度覚えたいですね。そしてその価値を知って喜んで生きていく人生こそが本当の祝福された幸いな人生であるというんですね。そのことをもう一度覚えたい。ですからもし皆さん今ね、落ち込んだり失敗したなとか、失敗して落ち込んだり行き詰まっていたり、不安とか恐れがあるかも分かりません。しかしあなたと共にいてくださる神様がおっしゃるんです。大丈夫だよ、あなたは私を信じて歩ん、自分のできるところを一歩一歩歩んでいきなさい。必ず私があなたを助けるから、私にとってあなたはそれほど価値あるものであるからということです。そのことを今日覚えたいと思いますね。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの有名な三重の説教のところからメッセージをいただきました。本当の祝福、神様から祝福を受けているとはどういうことか、もう一度教えていただきました。お金があるとか、あるからとか、健康であるからとか、人々から称賛されているとか、いるからとか、そういうところに祝福があるわけではありません。どんな時にも主に信頼して、希望を持って、喜びと感謝を持って生きていく、これこそ神の国を歩んで生きるものであり、祝福されている人生であるということをもう一度教えていただきました。ありがとうございます。どうぞこの世のものに目が奪われることなく、一人一人私たちが与えられたその賜物、 また使命に従って歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。